俳優大谷明宏の希望の卵ラジオ。
皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。大谷明宏です。希望の卵ラジオの時間がやってきました。さあ今日は1月第2回目の放送ということなんですけれども、いや今ですねものすごい外雪ですよ。一面銀世界でね、もうそんな最中ですね、家の中でも本当に凍えるぐらいの寒さなんですけども、まあ、その寒さに耐えながらですね今この収録を行っております。まあ、収録中はねちょっとストーブとか暖房を入れてしまいますと結構その音を拾ってしまうんでね、極力周りに音の出ないものね、出ない状態でこう収録するんでね、まあ、ちょっと寒くても我慢っていう感じなんですけども、まあねこの空気感がちょっと伝わればいいななんて思ってるんですが、いやそれにしてもですねもうまあ昨日からね今日はもう大雪になるんじゃないかっていう風な予報ねされてたんですけども、いやもう予報当たってしまってねすごい雪がねもう3時ぐらいから降ってきて、で僕ちょうど渋谷駅にいたんですけどね、もう5時ぐらいかなもう電車乗ろうかなということでね渋谷の方駅、まあ、地下の方に降りていきましたら、もうそっからね半蔵門線と副都心線のね、改札からもう長く伸びるね、列が、まあ、列というかね、もう人のこう、壁みたいなね、状態になっちゃってましてですね。いやもうそれ見てね、もう電車に乗るのは諦めましたね。まあね、僕ほんと渋谷からもう一本で行けるね、ところなんですけれども、まあ、泣く泣くね、そこはもう待つよりもいいやっていうことで、もう即座にこう JR の山手線に乗り換えてですね。まあ、迂回して、なんとか、普段の倍かかってね、家にたどり着いたんですけれども、いやー、まだね、これ帰宅難民というか、帰宅できてない方もいらっしゃるんじゃないですかね。リスナーの皆様はね、ちゃんとこう、無事に、帰れましたでしょうか。まあ、ほんとね、もう関東、まあ、東京、神奈川特にね、もう雪が降るっていうことがまず日常ではないので、もう降った時のね、この混雑具合、混乱具合っていうのがもう半端ないですよね。これ自分自身もそうなんですけども、またね、とにかく明日もね、まあ明日はね、晴れてくれるっていう予報ではあるんですが、ただね、こう路面が凍結していたりとかね、さらにこう危険がね、まだ控えているので、皆さんもね、まあお仕事とかね、お出かけとかいろいろあると思うんですけども、ぜひね、気をつけていただいて、もう普段よりもね、時間余裕持っていただいて、家を出ていただければな、というふうに思いますね。ところでですね、そんなね、まあ、雪のお話から入ったんですけれども、実はですね、僕先週、いち早くね、まあ、雪国の方まで行っていました。まあ、父の田舎の新潟に行ってたんですけどね、まあ、新潟はね、本当に、まあ、通常はお盆の時期とかね、いう時にこう、まあ、親戚みんなで集まってっていうことで行くことが多かったんですけども、今回はですね、まあ、ずっとねもうお世話になってた、おばがね亡くなりましてですね、まあ、その葬儀のために帰っていたんですけれども、いやほんとねもう僕前ねこのラジオでちょっとお話したことあるかもしれないんですが、うちの父がね、6人兄弟なんですね。なのでね、もうその、まあそれぞれ、その兄弟にやっぱり子供がいるわけでね、まあ僕のいとこに当たるんですけども、でね、そのいとこ、まあ親戚みんなで、もう昔からね、この夏にその新潟の実家に集まって、お盆をね、過ごすっていうね、いうのがもう僕も子供の頃からずっとこう、もう恒例だったりとかしたんでね、なんで自然にその中でね、こういとこ同士のやっぱ絆とか生まれてって仲良くしたんですけども、でね、その、まあ新潟の、実家、のね、まあ、おばが今回亡くなりましてですね。まあね、とにかくそんな風に夏、まあもう子供もたくさんだし、大人もたくさんだし、もう一斉にね、その、まあ実家の方に集まるんでね、それはそれはもうすごい人数になるんですよ。でね、まあ新潟って言ってももう新潟市ではなくね、もう本当に長岡の、まあ今はもう長岡市になったんですけども、長岡市になる前はね、本当にもう、まあ村だったんでね、まあもう本当に山の、いわゆるも村なわけですよ。でね、村のね、こう、慣習っていうのが、もうそういう親戚が集まったらね、まあこれでもかっていうぐらいね、こう、料理をたくさん出して、 でね、もう何日にもわたって、宴をするんですよね、お酒飲みながらね。まあそういった、まあ慣習が残ってる地域なので、まあそれはそれはね、もうその実家のね、おばも、まあね、大変だったんじゃないかなって思うんですよね。でね、そのおばも、もうとにかく気遣いの人で、まあ親戚とかね、子供とかたくさん集まる中、もう自分のことは、本当にもう一番最後後回しにして、とにかくみんなに気を使ってね、みんなが快適なように、そして新潟にね、行って楽しかったと思ってもらえるようにね、とにかく気を使ってくれて、とにかく自分を犠牲にして気遣いの人だったんですよね。でね、本当にもう、葬儀もね、やっぱり田舎なので、とにかくね、もう親戚がたくさん集まるわけですよ。でね、そこでもう悲しみにね、くれる間もなく、もう、喪主のね、おじとか、まあその親族がね、一生懸命その来たお客さんをもてなすわけですよね。で、まあね、献杯っていうことで、とにかくね、これも何日にもわたって、こうね、まあ飲んだりとかね、食べたりとかして、まあこう、そういうふうにすることで故人を偲ぶっていうね、まあ慣習の田舎なわけなんですけども、まあそんな中でね、まあいとこともね、話したりとかして、まあね、いとこが言ってたのはね、まあ本当にこうやって自分の親を亡くしてみると、もうその大切さに気づくっていうふうに言ってたんですよ。もうね、今こう思い返してみると何にも返してあげられなかったっていうふうにね、まあ、だからこそ、こう秋広はね、もう両親元気なうちに、もう親孝行してあげて、大切にしてあげてねっていうふうに言ってくれてね、まあ、本当にやっぱりそういうもんなのかなっていうのを思うのが、まあ、当たり前にそばにいる時っていうのはね、そのありがたみっていうのは本当に気づかないもので、それがね、いざもうなくなりそうだっていう時にもっとこうしてあげればよかったっていうふうに思うんですよね。僕なんかもね、やっぱこう当たり前にね、両親がもう元気でいて、ね、大切な、まあ、家族が近くにいてっていうね、状況の毎日で、まあ、ついね、こう、毎日顔合わせるんで、まあね、こう、対応とか話とかおざなりになっちゃう時とかもあるんですよ。ね、でも、そういうんじゃね、ダメだなって、もう一回一回ちゃんとこう、目を合わせて、ちゃんと話さなきゃいけないんだなっていうね、そういうことを今回思いましたね。まあ、とにかくね、まあ、ちょっとしんみりになっちゃったんですけども、お世話になったおばにはね、まあ、もう、病気とも一生懸命戦ったと思いますし、ね、本当にも安らかに眠ってもらって、ゆっくり休んでもらえたらなっていうふうに思いますね。
希望の卵ラジオ。
さあ、ここからはですね、先日行ってきた撮影の話をちょっとしようかなと思うんですけれども、今年ね、まあ、1回目の現場、この間行ってきました。これはですね、以前にもちょっとご紹介したんですけれども、まあ、インディーズ映画で復活っていうね、作品ちょっと参加させていただいたんですけども、まあ、その監督のですね、渡辺壮監督がね、新作を撮るっていうことでね、ちょっとオファーをしてくださって、出演させていただくことになったんですが、渡辺監督はですね、前もこのラジオでちょっとお話したんですけれども、誘拐座って言いますね、言いましてですね、まあ、月に1回、インディーズの映画とかね、まあ、各自が持ち寄ったこの映像作品をね、発表するような、こう、会っていうのがもうずっと行われてるんですけども、そこにね、よくこう、出入りしてる監督さんで、で、まあね、その僕も出演させていただいたんですけども、何年か前にその復活っていうね、これも本当インディペンデントなんで、もう渡辺監督自身がもう自分で、企画して、お金も集めて、作った長編作品なんですけども、まあね、これ戦中の話でね、まあ、戦中のこう画家のことをね、描いた作品なんですけどね、まあ、それを撮られた時に、僕本当その時は小さな役だったんですけどもね、出演させていただいて、それでね、渡辺監督と出会うことができたんですけども、で、今回ですね、作った作品っていうのが、まあ、渡辺監督のね、お知り合いの方っていうのが、まあ、築50年の家に住んでらしてですね、で、まあ、この度そこをもう取り壊して、まあ、取り壊すっていうことでね、何かその最後にこのね、長く住んだ家を残せないか、まあ、映像に残せないかっていうところからお話がスタートしたみたいなんですね。で、それを映像に残すためにちょっとショートムービー、まあ、ショートフィルムを作ろうっていうところからお話がスタートして、 で、またこれまた、監督のね、お知り合いの、方がいらっしゃってます。その方はね、俳句をやる方なんですけども、脚本も書くということで、脚本に起こされて、でね、まあ、企画が進んでいって、今回撮影って形になったんですけどね。で、お話としてはね、これ本当に会話のみで進んでいく、本当に静かなね、作品なんですよ。まあ、15分から20分ぐらいの作品なんですけども、まあ、戦後ね、5年経った1950年の頃のお話でね、まあ、とにかくゆったりと時間が流れる、そんな作品なんですけどね。で、僕はね、やらせていただいた役っていうのは、大学生の役なんですけどね。まあ、出演者が、僕も含めて3人しかいないっていう、本当に現場だったんですけれども、まあね、僕がどういう関わり方をするかっていうのはね、これまた完成して、お披露目できることになったらね、ちょっと詳しくお話したいなっていう形なんですけどね。でね、これも各種映画祭とか、あと後々、まあ、YouTube とかこうサイト上にアップロードして配信されるっていうことなので、皆さんもですね、見ていただけるんではないかと思いますので、その時はね、ぜひよろしくお願いいたします。でね、撮影の方はね、もうとにかくその、まあ、取り壊しにするっていうね、その家の中で全部撮影しなければいけなくて、でもとにかく2月にはね、壊しちゃうっていうのが決まってるわけなんですよ。でね、皆さん、スタッフさんですとか、もうキャストのね、こう、スケジュールと回って、とにかくその1日でとにかく撮らなきゃいけないっていうね、時間的な制約があったんでね。でね、やっぱりこう、お話としてはこう、昼間の話なんでね。とにかく日が出てるうちに撮らないといけないんですけども、まあ今ね、冬っていうのもあって、だいたい4時過ぎるともう日が落ちてくるじゃないですか。だからとにかく4時までにはね、なんとか形にしなきゃいけないってことだよね。いや、ほんとアップアップでのね、撮影だったんですけどね。まあなんとかかんとか間に合ったかなっていう感じでね。まあ本当に、間に合ったのはとにかく、まあ監督含めなんですけど、スタッフさんがもうすごい方がね、集結してね、もう、キャメラマンも、もう、照明も、録音の方も、あとメイクさんもね、普段もう、一流の現場でこうやってらっしゃる方が、もう、参加してくださったっていうのもあるんでね、そういったことでとにかく、撮影がなんとかね、スムーズに進んでって、ね、クランクアップできたってとこなんですけどね。でね、これ共演させていただいた役者さんがね、まあ女優さんなんですけども、有生うららさんっていうね、方が、と今回共演させていただいたんですね、思いね。まあ、もう一名女優さんも出てらしたんですけども、で、そのうららさんはね、2年前ぐらいかな、まあ、共通の知り合いをね、介してお知り合いになることができて、で、まあ、お話した時に、お互い役者やってるんだってことが分かったんでね、まあ、業界も狭いですし、どっかでね、また一緒にできたらいいですね、なんてお話をしてね、で、そっからはね、まあ、ツイッターとかフェイスブックとか、ね、で、たまにまあ、やりとりしたりとかっていうぐらいのね、形だったんですけども、まあ、偶然ね、そのうららさんがですね、まあ、渡辺監督と知り合いだったってことでね。まあね、今回渡辺監督がその役をうららさんにこう、オファーして、共演がなんと実現したんですよね。でね、彼女はですね、まあ、前もこのね、僕も、ここでも紹介したんですけども、出演させていただいたね、大川昭弘監督のやらせっていうね、作品にもね、実は出てらしてですね、でね、僕も大川監督とね、この間自撮りっていうね、ショートフィルムを一本ね、撮らせていただいたので、なんかね、こう、ご縁があるなっていうかね、まあ共通の知り合いもいたりとかしてね、不思議なご縁をね、感じるね、女優さんでね、まあ、今回もね、偶然こう、一緒にね、なることができましてですね、非常にね、光栄でしたね。で、うららさんはね、東京 FM のシンクロノシティっていうね、ラジオ番組にですね、ずっとこうレギュラーで出演されていましてですね、まあドラマとかね、映画とかにもこうね、出てらしたりとかして、非常にね、頑張ってらっしゃる役者さんなので、もうほんとね、これからの活躍が楽しみな、女優さんでいらっしゃいます。なんでね、僕も本当に共演することができてね、光栄ですし、またね、お互いステップアップして、別の現場でね、またご一緒できたらいいなぁなんていうふうに思いますね。ということで、希望の卵ラジオ1月第2回目の放送をお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。冒頭でも言ったんですけどね、とにかくもう雪がね、すごいですし、路面の凍結等も予想されますので、皆様ね、ぜひね、気をつけてお出かけいただければなぁなんて思います。引き続きですね、希望の卵ラジオでは皆様からの温かいお便りをお待ちしております。 すべての宛先は希望の卵 .radio@gmail.com 希望の卵 .radio@gmail.com こちらの方までどしどしお便りお待ちしております。それではですね、皆さん毎日寒いですけども、風邪などひかずにですね、毎日元気にお互いね頑張っていけたらいいですね。それではまた来週お会いしましょう。皆さんお元気で、バイバイ。
希望の卵ラジオは俳優大谷昭宏と応援してくれるみんなで作っていくラジオです。